ワクワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。社会情報学科4年の白原彩奈です。
同じく4年のもう卒業かな、池田優子です。
なんかぶっこんできましたね
あの卒業するぞという気持ちを込めて、卒論に打ち勝つぞという気持ちを込めて、もうすぐ卒業って入れました。どうですか
特に感想ないですねこの番組はワクワクキャンパスナビゲーション、略してワクキャンという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオの番組を企画と収録どちらも兼ねて、ちなみに編集も行っている番組です。
お
すごいでしょ。
すごいですね。やり手の番組ですね。ワクワクキャンパス
はいどうぞ、
はい、ワクワクキャンパスナビゲーションでは美大唯一の文系である社会情報学科の今を夜の10時からですよ、30分間配信していきます。毎月第2土曜日は美大のね、サークル事情についてなど美大のことについて詳しく教えてくれる A チームが担当しています。そして第4土曜日の私たち B チームは、まあ、美大の枠を飛び出しながら自由なラジオを放送しているチームです。
そうですね、
そうです。番組へのメッセージや社会情報学科の気になる質問などは公式 Facebook やメールにて受け付けています。メールのアドレスはmom@soci.ous.ac.jp です。さらに詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてください。皆様のお便りお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さあもう2015年です。皆さん
明けましておめでとうございます。
はい、スルーでいきましょう。
あ
いや収録日はね、実際今1月の何日？
そうですね、今日は8日ですかね。
そう、8日。でも放送日はだいぶ先なんです。
聞いてください。
24日なんです。残念ですねちょっとこの明けましておめでとう感は絶対伝わらないと思いますけど、2014年ね、もう2015年すぐ迎えて、
はい、
8日しか経ってないのでとりあえず岡山理科大学の社会情報法学科4年生として2014年を振り返っていきましょう。
いきましょう。何をしたかな1年間。
え、じゃあ 今現在一番新しい歴史から振り返っていきましょうか。
お願いします。
え、1回目ね、あの恒例のソフトボール大会っていうのを社会情報学科でやってるんですけど、
やりましたね。
毎年ね11月にあるんですよ。11月の頭に。でも今年は
雨で、ね、延期になってやったのが12月
頭ですね。
頭か。ちょっと寒かったですね
あれは寒いよね。え、どこの学校でもやってるのかな、ソフトボール大会。
いやでも社上オリジナルなような気もするというか、 3,4 年が集まってこう大掛かりにやるってどうなんですかね。
社会情報学科だけらしいですよ。友達あの別の学科なんですけど、はい、聞いたらこそういうの全然ないよって聞いたから、
ああやっぱり
これ推しだよね、推し社会情報学科の魅力、ソフトボール大会。
ちなみにこれ優勝商品も3位までねありますよ。
そうなんや。1位がえお菓子だっけ。
1位はビールとか。
あ、1位ビールだ。お酒だ、
お酒
ビール。
2位がカップ麺
だ。あそうそうそう。
で3位が
お菓子。お菓子欲しかった
3位のねわかる。
だけど3位を狙いたかったな。
そう、3位は彩奈ちゃんのところはね1位2位を分取るような強いチームだったから。
今年はね、今年は連勝して卒業することができたよ。
私は残念ながらダメでした。でもやる気だけはありましたよ。
いい思い出だったわあ、ちなみにそのソフトボール大会より少し前に大藪ゼミの合宿があったみたいですね。どうやら、わあこれ嫌なやつじゃないですか。卒論のあの中間発表
でね。うん、
そう、中間発表に泊まり込みでかぶってる何かのことかぶってる卒論の中間発表にね、はい、あの ちょっとお出かけするんですよ、ゼミのみんなで。
そうですね、
お出かけって言っても旅行みたいな感じで、うん、1泊2日の、まあ、今回は笠岡に行ってましたけど、笠岡にある島に、白石島、
白石島、
そう行ってたんですよ。
何回か行ったことあります。
しないんですよ島行きたいですね。いや、終わった開放感でみんな海に飛び込んだんじゃないかな
え、でも時期確かあれですよあ、そうか、でも7月から、あ、違う、10月です。10月18、19の1泊2日で行ってるからちょっと寒い
じゃあアヒルボート、アヒルボート
アヒルボート
アヒルボートに漕ぎ出したんじゃないでしょうか。
あ、可愛らしいですね。
あ、いいね、いいねあ、ちなみにバーベキューも行ってるようです。
わ、楽しそ そう、いい時期のバーベキュー
親分ゼミ生のそういう情報どうでもいいですね。
あら、あら
11月の3日にネットに更新されているものがありますね。社会情報学科のページによると、森ゼミの3年生が、県統計グラフコンクールで銀賞、
銀賞
みたいです。
おめでとうございます。
すごいね、
すごいね、そんなことやってた。
統計グラフコンクールって何？
そう、なんかちょっとちらっとネットで見たんですけど、うん、なんか多分その統計を取ったものをグラフにして、多分そのグラフを多分発表するのかな。で、多分そのグラフの出来が良かったたりするものが選ばれるっぽいです、うんうん、なんかこれ詳しくはホームページ行ったらどんなグラフを載せてるのか、うん、なんかこうチェックできたので見てみたら、あ、こういうことやってたのかっていうのが分かるかもしれないです。
グラフマニアにはたまらないやつグラフマニアってなんだろう、なんだろう。
いや、いるかもしれない。この形とこの統計の美しい何並びみたいな、どうみたいな、この数字ってあるかもしれないです。
この数字
この曲線、
統計だったら数字になるかもしれないけど、グラフコンクールだからね。
あ、そっか、うん、じゃあ曲線だ、曲線美見よう。
じゃあ森ゼミには曲線フェチみたいな人がいる
のかな。いるのかもしれないなんか今回は、うん、その言葉で説明することよりも、うん、グラフに力を入れたらしくて、うん、だからやっぱりこの曲線美を重視したんじゃないですか、うん、あながち間違いじゃないんじゃないかなって思ってますよ。
そんな面白
いんだ。社長はすごいです、ね、いろいろ実はゼミでね、いろいろやってるっていう。
いや、森ゼミってさ、あの、うん、森のゼミでしょ
うんうん
なんか不安としてそのイメージあるよね、なんか森の。
あ、確かに訪れた時にね、前訪問した時にふわふわしてたよねあの、いい意味でなんかかわいいふわふわみたいな。
でもグラフフェチなんだよ
あ、でもそっか、訪れた時は4年だから、3年はひょっとしたらすごいキリッてしてるのかもしれない。
あ、これ出たの3年生。
そう、あ、3年生だ、
ほんとだすごいわ
ねえ、うん、うちらより年下だよ、銀賞だよ。
わお、やばいわ。銀って高く売れるよね多分
いやいや、そこそこ違う、そこ違うそれは大切に保管するよ。
あ、ちなみに提出作品っていうのもちょっと紹介してきますね。
お、
一つ目がネットショッピング、あなたも危ないなんだこのタイトル。
多分あれだよ、変なサイトに、うん、でこう注文したら偽サイトで届かないとか、そういうあれじゃない。
あ、
危ない。で、多分その引っかかったの統計取ったりとかしたんじゃないかな、ちょっとまだ。
なるほど、怖いねそれ。
怖い、
顔見えないからね、ネット。
そう、変なとこで買っちゃダメだよ
大学生しそう、ネット。もうクリックするのが、こう、アマゾン病
あり。ああ、ありそう。
クリックするの快感ね。
簡単に買えちゃうからね。
いや、私もネットショッピング好きだよ。
あ、うちも好き。うん、好きなんだな。
買っちゃうのよ、つい。まあ、カートの中身を空っぽにしなきゃダメだけどね。
そうよ、そうよ。
次。男女共同参画社会。本当に豊かで暮らしやすい。っていうサブタイトルですね。男女共同参画社会についてグラフで表したんですか。
あ、なんか難しいことをやってる気がする。
難しい。
参画社会、
憲法だっけ
あ、そっか、法について。
法について。あ、難しいですね。
難しい。
これが大学生だ。
大学生だ、
うん、はい。3つ目、タバコを吸えば出世する、びっくりマーク。
これちょっと気になりますよね。
どういうグラフする。え、わかんない。内容
出世する人とタバコを吸う人の率的なあれなの、うん、集計取ったのか。
想像だけで話している。
気になる気に になる。いや、この気になった人はまあね、うん、その社長のホームページ行って、うん、ちょっとそのグラフを見たら、
あ、見れるんだね。
そうそうそう、うん、見たらどんなものか分かるかもしれないので、まあこれでね、社長の興味を増やそうっていう作戦ですよ。
そう、社会情報学科でクリックね、検索
検索
また10月なんですけど、あ、ニュース検定っていうのあれですね、木村ゼミ生が積極的に行ってるニュース検定っていうのがあるんですけど、これが300回突破してしたそうです。
おめでとうございます。
300回いつからやってるんでしょうね。
これが確か何年、2008年10月2日から、ま、木村ゼミがってことはないんですけど、多分、うんうん、こう先生たちが更新してくれてるみたいで、こう、うんうん、ま、ゼミ生がやったりとかもあるんだろうけど、
うん、
こう何勉強に、私もちょっと使ったことがあるんですよ。その時事問題に弱くて、
うん、
その面接の前にテストがあったりするじゃないですか、
うんうん、
その
面接の前に、
面接ってあのあれのなんだっけ、就活の、
就職活動の、
そう、 STI とかの、そうそう、テストがあって、その時には
ある、ね、
そう、時事問題が出るんですけど、うん、うちがちょっと弱くて、まあ、本買って勉強するのもありだけど、せっかくこうやって社長が今の新しい時事問題出してくれてるなら、うんうん、まあ、ここでニュース検定のやって、まあ、ちょっとでもためにしようかなと思って少し、
うんうん、なるほどね、
やってみたことがちゃんと説問題の後にこう、なんだろう、こうクリック、 A か B か C かみたいな感じでクリックできるとこがあって、うんうん、でそれをクリックしたら、まあ、正解か外れか見れるんだけど、うん、ちゃんとそれの解説もしてあるんよ。こういうことがあったよみたいな。だから勉強にはもってこい。でしかもそう、ネットだから別に社長じゃなくても、うん、理大じゃなくても誰でも見れるっていうね、誰でも勉強できるっていう。
あ、いいね、いいね。
それが300回を迎えたとは、素晴らしい、おめでとうございます。
結構でも更新ペース早いからね早くても300回だからね。あ、でも2008年か。
そう、何年経ったの。6年、9、10、11、12、13、14、あ、でも15年だからもう、うん、そうか、そろそろ7年目にまた突入するんだ。
わあ、7歳ですおめでとう次、9月の内容なんですけど、まあ、木村ゼミ生、ゆうちゃんのいる木村ゼミ生は旅行に行ったそうです。
行ってきました。ゼミ旅行、ゼミ旅行研修。
何したんですか
今回は。大阪と京都に1泊2日で行って、
うんうん、
大阪はそのテレビ局をこう訪問して、どういう感じで番組が作られてるのかっていう内部を見学することができたんですよ、うんうんうん、でこれが結構楽しくて、でなんか内部のなんだろ こうニュース番組のセットのところで、
うん、
こう写真を撮ったりとかできて
うんうん、うん、
そう、話聞くのも楽しかったんですけど、そういうなんだろう、普段体験できないことでやったのも楽しかったです。そう、で京都は京都でね、
木村ゼミ生の告知が入ってます
来てください、ぜひぜひ。
ちなみに学年が上がってすぐですね、これ4月に重音、あ、まあ去年の2014年ですから、まあ、2014年に入学された1年生は一泊研修っていうのをしてますね。これ私たちも行きましたよ ね。
そうです、引退戦に行って、まあ、指導できたのかな、どうだろう、ね、見届けてきましたよ、うん、1年生を。
大丈夫よ、私たちは尊敬される先輩である
言い切ったな、先輩である、断定
噛んだけどねえ、いいんじゃないかな、今年の1年生いい気がする。すごくノリが良かったしね、楽しんでくれてるよね、社会情報学科。
期待できる1年生ルーキーですよ、
期待抜こうな
そう、これからその1年生がね、社長をもっと盛り上げて、
そう
そう、人が来てくれるように、
うんうん、
なることを願った、
うん、
2014年
振り返り特集でした曲いきましょう。
はい、では今回はこうね、年明け早々楽しい曲で迎えたいと思います。これから 2,3 月といえば卒業旅行に行く人も多いと思うんですが。
そうなの？
多いでしょう、私たちもその枠に入ってますよ、行くんですよ。でそのね、卒業旅行に
備えた
海外旅行に対する準備というものをこれからね、我々がちょっと伝授していこうかなと思います。
待ってました池田先生。
そうですよ、まずですねあれですよ、パスポートはね忘れたら大変なので、これだけは絶対忘れないようにということを強く強く私は言っておきますよ。
そうですね、最後にも触れていきましょう、パスポート。
2,3 回言っとかないと、これ忘れたらで、
パスポパスポ
パスポパスポ、
ちなみにパスポートのコピーも必要です。
そうです、これね、もしパスポートをなくした時に再発行とかしないといけないんですけど、その時に、ね、控えがあったら、うん、結構ないよりは全然こう発行スピードとか話が進むのが早いらしいので、
うんうん、
ね、まあ私は大丈夫だろう、僕はそんなもんなら口がしないさっていう人に限ってポロッとね、うん、そうスリに会うことも海外は日本と違って多いので、
うんうん、
気をつけなきゃいけないんですよ。
いつもと違って真面目なことを話しています池田先生。
そうスリはね怖いから怖いから、日本はどれだけ安全かっていうのはちょっとわかるかもしれないですね。
あでも国外に出た方がいいからね、いろんな経験になるし。
あでもそれはそう、視野がね広がるから、ぜひぜひおすすめですよ、卒業旅行は行ってください。
あとね計画表は作った方がいいと思うんだ。
あ、まあそう
です、ツアーで行くんだったら計画はちょっと組まれてるかもしれないけど、うん、やっぱりねあのそう分刻みでもやった方が
こまめなチェックはいるだろうな。どうですかね、私はちょっとまだその自分で考えて、うん、日本ならまだしもその国外へ飛び出していくっていうスキルというか勇気というかなくて、うん、やっぱ文字も読めないしだから怖いなと思って、どうしてもこうツアーをね見ちゃうんですけど、なんか私の友達に韓国に行った子がいるんですよ、何泊したかちょっと忘れたんですけど、
へいへい、
でその子たちは飛行機の往復代だけ買って自分たちでこう手配していろいろ回ったらしくて、
あ韓国好きな女の子多いよね、ちょっと喋れるんですとか話せるんですって人が多くて、
やっぱ音楽のあれかな、うん、流行ったからかな、
だろうな、だからすごい人気っぽいよねアジアは、うん、
アジアの中では確かに、うん、韓国台湾も人気なんかな、
あ人気人気、あの辺人気なのよ本当にアジアは、だから、うん、だからこそね今言うここで宣伝しておきたいのが、私たちは、うん、あのヨーロッパに行くんですけれども、
いいでしょう、
2月に行くんですけれども卒業旅行で、
そうです、
あのなんとまあ時代のねトラベルセンターに行ったところ、まああまりヨーロッパでヨーロッパに旅行する学生は少ないって聞いたので、
言ってたね、
うん、ちょっとびっくりしましたね、もっとフランスとかに憧れて行くのかと思ってたんですけど、うん、イタリアとかドイツとかあの辺に憧れて、
うん、そうそう、なかなか遠いから行けないしね、休みも取れないから、
ちょっと堅実な学生が多いんだなと思って、うん、お金をばらまいてこようと思います。
言い方言い方寄付してこようかな、じゃ
あ、そう、あと大切なものね、うん、旅行に必要なもの、日本円の現金を持っていきましょう、もちろんです、
そうですね、これは海外行ったからといって日本円を全て置いていくのはあれかな、
ノット
多少でも
ノット生きてない。
免税店でもあれですよね、なんか使えるところもあるんだよね、うん、日本円でっていう話を聞いたから、うんうん、おすごいな、うちそれ知らなかったんですよ、その国のやつしか使えないと思ってたから、免税店は円でもいけるぜ。
でちなみに現地の通貨ももちろんね必要なんですよね、少しぐらいは、でそれはどうだろうね、あらかじめ行く前に買いとかないとダメですよね、うん、
一応現地でも買えれるには買えれるらしいんですけど、やっぱり大変、
あ会話とか大変だと思う、
そうそう、うん、だからやっぱ飛行場とかでね、飛行場空港
飛行場
空港
OK 空港ね、
空港とかで、
うん、
そう買っておく方がベターかな、自分の母国
だね。あとやっぱり現金だけじゃダメなんで、やっぱりねクレジットカードっていうのは持っとかないとね、
これは重要ですよ、うん、クレジットカードは
これがあれば何でも買える。
そうです、便利、すごいよね、
いっぱい買えるわ。
でもクレジットがない時代ってどうしてたのかな、もうこまめにやっぱ買えてたのかな、
多分ね、いや分かんないな。あとゆうちゃんに必要なものスーツケースですね。
そう、うん、これ必要ですよ、ちょっと私3泊4日のしか持ってないんですけど、
うん、
あれなんですよね、ネットでどうやらスーツケースももう借りれる時代になりましてですね、私はちょっと そのネットで買っても多分使うことがね、なかなかそんな1週間とかそんなどでかいやつを使う機会はないと思うので、うん、今回初めて借りてみようかなと検討中です。
そうですね、そう必要です、う
ん、このスーツケースについてちょっと細かく話そうかなと思うんですけど、
いやー長くなりますか先生
あ、あでもこれは言っとこう、スーツケースがですね、うん、その空港によってで違うんですけど、なんかスーツケースの重さが、うん、なんか23キロまでとか決められてるんですよ、うんうんうん、でそれをオーバーしちゃうと、なんかその、まあ、物を23キロ収めるまで捨てることになるか、うん、オーバー分をなんか何万か払って、
うん、
あの送ってもらう形になるので、ここはね気をつけて重量オーバーしないように。
重量すっごい大切だよね。
大切だと思う、うん、特にね冬2月3月卒業旅行行く人多いと思うんですけど、冬だからね荷物が、そう、うん、服とかでもう行きまでで重くなるから、スーツケースの中をなるべくこう半分に収めるようにしていった方がいいとのことです。
お土産も詰めて帰るしね多分ね。
そう絶対もうぎゅうぎゅうだよ帰るときに。でもぎゅうぎゅうにしてオーバーになったらねまた大変だから、まあ、お金なんて払っていいぜみたいな人はね、いっぱい詰めて詰めていっぱいいっぱい持って帰ったらいいと思うんですけど1キロあたり1万円とかかかるから、オーバー分結構高い、
うん、そう。
だからこれだけは絶対気をつけよって思った一番うちの中では結構重要なポイントです。
なるほどね、皆さん気をつけていきましょう。池田先生が真面目にね語ってくださってるのでありがたく受け取りましょう。
そうですよ、旅行を楽しんでください。4年生他の3人1も行くかもしれない、みんな気をつけてくださいよ。
じゃあ最後に一番大切なこと、皆さんパスポートは忘れないようにしましょう。
そうですよ、パスポートですよ。パスポートもちゃんと名前を間違えて記入などしていないようにしてくださいよ。
それはあなたですか？
いやもう不安になって何度も何度も確認しました。これ重要ですよ。一文字でも間違えて登録してたりしたら、まあ、いけないですよ。気をつけてください。ということで海外旅行に、ね、備えてのお話でした。では次のリクエスト曲に行きたいと思います。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。